ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。本日のナビゲーターは京都 NPO センターの久保智美です。どうぞよろしくお願いします。ではこれからの30分間、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは京都ダンスでつながろうプロジェクト代表、坪田咲子さんです。テーマは楽しくダンスを踊ってつながり広げて街を活性化です。坪田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今回坪田さん2回目のご出演というふうにも伺っておりますが、まずこう京都ダンスでつながろうプロジェクト、どんなこう団体でどんな活動をされているのか教えていただけますでしょうか。
はい、そうですね。京都ダンスでつながろうプロジェクトは、もともとは、中京区の街づくり事業で、ペアダンスで地域交流っていうのをやっていたんですね。で、リビング新聞にも取り上げられて、割と初めは、こう、イベントのような感じで、いろんな種類のダンスを、こう、いろいろフリーな感じで、皆さんにやりたい人はみんな来てくださいっていう感じでやっていたイベントが、まあ、ちょっとコロナで、できなくなってしまいまして、ただまあやりたい人は何人か残りましたので、そこで、じゃあ今年は、まあ小規模だけれども、またイベントができるように、みんなで頑張ろうって言って、始めたサークルなんですね。で、サークル活動っていうよりも、どっちかというと、もう、ダンスを楽しみたい人は誰でも来てください。いや、みんなでやっていきましょうっていうコミュニティのようなものでして、はい。今は、まあ、月に2、3回、サークル活動のような形で活動をしているのと、この秋に、また、今度は中京区の社会福祉協議会さんから助成金を少しだけいただきまして、はい、まあ、5回ぐらい、ダンス講習会と、あと、なんか交流会ができたらいいなと計画している状況でございます。はい。
はい、ありがとうございます。やっぱり坪田さんご自身もかなりこうダンス歴は長くていらっしゃるんですか？
ダンスは、小さい時はバレエをやっていたんですが、社交ダンスは25の時に始めまして、で、まあ、お仕事の状態、はい、お仕事のね、都合であったりですとか、まあ、大阪勤務であったり、シフト勤務だとどうしても、ダンスが通えない状況があったりで、まあ、そういうのを繰り返しながら、ダンスを今はずっと続けて3年ぐらいです。真面目にやり出して3年。
あ、そうなんですね。
始めた時からは、また牛年が来ております。
なるほど。じゃあ、もともとやっぱりこう、ダンスされてて、ダンス楽しいなとか、いろんな人とつながっていきたいなっていうことで、このグループを立ち上げられたって感じなんですかね。
そうですね。やっぱり社交ダンスを私はメインにやっているんですが、社交ダンスって結構こう、テレビで見ていらっしゃるのは、競技というスポーツの方なんですね。それとは別に、こうパーティーとかでよく、活動されるような、楽しむ方の、何ですかね、に重きを置いている、方と2種類いらっしゃると思うんですけど、この、私はどっちかというと、こう、楽しく、ダンスを踊りたいっていう方の領域の人でして、はい。そういう形で、そうですね、やってますね、はい。
なんです。この、プロジェクト自身は、立ち上げられてどれぐらいなんですか？
そうですね、おととしの1月になりまして、で、まあ、このコロナ禍の中、なんとかなんとか頑張って1年半ぐらいですかね。
そうですか。なるほど。今、こう、メンバーとしては、坪田さん以外は、どんな方が、年齢であったりとか、こう、バックグラウンドとしては、どんな方がいらっしゃるんでしょうか？
そうですね、結構今は本当にこんな状況ですから、サークル活動にメインに来ているのは5人ぐらいです。で、1人は宇治から、宇治ってちょっとまたちょっと遠めのところから通ってくださっていて、それもあのイベントでちょっと楽しいなと思っていて、昔ダンスやってたからまたちょっとやってみたいけど、スタジオに通うほどではないし、ちょっと気楽にやりたいなっていう方と、パーティーが大好きなおじさんが一人と、
はいはい、
あとなんかバレエとかもやってらっしゃるんですけれども、でもあのお親戚が社交ダンスをやっていて、で私が男性と役であのおばあさまたちを踊らせてあげたいというあの強い思いを持って入ってきてくださった方、はい、そして最近なんか私が楽しそうにやっているから、はいはいはい、ちょっとやってみたくなった私の母がいます。
あ、そうなんです。親子で、あ、素敵ですね。
はい、もうちょっと勝手にスタジオに行かれるよりも一緒にまず、うん、あの良い中人物なんでちょっと、
はい、いいですね。
ちょっとこちらであの、はい、大丈夫なようになってからあの
一番身近な人がね参加されるってことは、それだけこうやっぱ楽しんでやっておられる様子がきっとこう、ね、にじみ出てるんでしょうね。
はい、ちょっと娘がずっとやってるものですから、ちょっと時間ができたら何かやろうと思った時に目に留まったのか分かりませんが、はい、
そうですか。いいな。じゃあ基本メインは社交ダンスをやられてるんですか？
今はちょっと社交ダンスになってしまってます、はい、もっといろんな方を呼びたいんですが、なかなか難しいですよね。なんかやっぱり今やっぱり決まった人との方がいいかなってね、コロナの中でもこうペアダンスをやるっていうことに対して誰しもがそのいい賛成っていう人ばかりではないので、今はちょっとこの状況なんですけれども、もうちょっと落ち着いたら、あのサルサなりあのアルゼンチンタンゴなりもやりたいなと思っていて、まあイベント時にやってましたので、で何しろ助成金事業も抱えてるので、なんとか落ち着いてくれることを、
そうですよね。
本当に。はい。
そうですか。ダンスのこう楽しさとかってとこう、なかなか語ると長くなるかもしれませんが、こう、なんかどんなところがやっぱり魅力なんでしょうか？
そうですね。私は、まあ、バレエやってまして、で、まあ、見るのも大好きなんですね。ディズニーランドに行ったりとか、ミュージカルも大好きで、で、まあ、あの、映画とかでも、あの、よく、ね、シャルリーダンスとか、おさまと私とか、いろいろあると思うんですけれども、で、そこで見てると、ちょっとやりたくなりますよね。で、やってみると、まあ、難しい。
そうです。
バレエやってたからって、社交ダンスが上手いっていうわけではないので、本当にいろんなダンスをやるとそれぞれにこう難しさが今度あるんですね。で、今まで一人でバレエを踊ってきて、二人で踊るとなるとこれまた難しいんですよね。
そうなんですね。
そうなんです。全然あのうまくならないんです。
そういうもんなんですね。
難しいです。あの社交ダンスに関してはご年配の方も本当に、私まだ、初めて、まあ、辞めたとしても12年経ってるんですけど、もっともっとベテランさんがいて、全然うまくならないんだけど楽しいのっていう方がめちゃくちゃ多いです。
そっか、ダンス一言で言っても一人で踊る二人で踊るってまた違うんですね。
全然違いますね。特に女性は連れて行ってもらわなければならない立場にはありますので。
なるほど。
はい。
今そのね、実際にダンスで、であとまあ多分こうつながろうっていうところがあると思うので、はいはい、なんかダンスの他になんかこうつながるというところで何かされてたりとかはされるんですか？基本はダンスメインで。
そうですね。まずその基本は、まあ、あの社交ダンスっていうところを今やっているんですけれども、でも前はあのサルサであったりとかアルゼンチンタンゴをやっていたんですね。で、私自身はあのバレエの関係のお知り合いの方もいらっしゃるので、例えばちょっとコンサートとかそういうショーがあったら行きませんかっていうお声掛けをしたりとか、ちょっといいレッスンとか パーティーがあったら、ちょっと皆さん行って交流を広げませんかっていうようなことを思っていて。で、本当は他のサークルさんにお邪魔をして、お互いのね、内容を交換できるようなことをやりたいんですね。出前レッスンという形で。んだけど、なかなかちょっとうまく今いってないんで、今後やっていくようにはしたいと思いますね。
ですよね。まあ、ね、今こうコロナ禍でいろいろと普段とは違う状況というところの中で、またぜひ後半ね、今後どんなことされたいかっていうところもお伺いできるといいなと思うんですが、ちょっとここでミュージックブレイクということで、はい、ぜひ坪田さんがセレクトしてくださった音楽をご紹介していただければというふうに思います。よろしくお願いします。
はい、私はですね、本当にそのダンスをやってるきっかけっていうか、もうこういう風にやりたいっていうものが一つありまして、それは、映画の王様と私。はい。で、なので、それの、王様とアンナが、踊る、あのシーンが、どうしてもやりたいと今思っているんですね。だけど、実は社交ダンスにはそのダンスはないんです。だけれど、まあ、いつかそういうね、ダンスに出会えたらいいなと思いながらこう続けているわけでして、はい。おなじみのシャルウィーダンスを選びましたので、ぜひどうぞ。
本日のゲストは京都ダンスでつながろうプロジェクト代表坪田咲子さんです。後半もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
はい、ということで今セレクトしていただいた音楽が流れましたが、これ、はい、結構思い出があられるというふうにも伺いましたけれども、
はい、はい、今日多分英語の曲が流れてると思うんですけれども、これ日本語の歌詞にしますと、初めて会う二人だけれども、音楽が始まったら、抱き合いながら踊ってみましょうかっていう歌なんですね。で、本当に、ダンスってそうだと思うんですけど、全然知らない人と、こう、歌って、出会って、まあ音楽あるから、まあちょっと踊ってみましょうかっていう感じで、結構踊ったりするんですね。でも、この後の歌詞がありまして、
はい、
でも、まあ、シャルウィーダンス、軽やかに踊りましょう、
うん、
あとはさよならかしらっていう歌詞があって、合わなかったら、まあ、一曲終わりなんですよ。でも、でその後はそれとも、夜明けに星が消えても、私たちは肩を抱き合い恋に落ちるかしら、愛し合うことになってもシャルウィーダンスシャルウィーダンスって続くんですね。おそらく、まあ、日本語訳はこういう風になると思うんですけれども、本当に、全然知らない人と、まあ、気軽にちょっと踊ってみて、まあ、気が合わなかったら一曲で去るなら、気が合ったらもうちょっと踊りましょうっていう、結構気楽な感じなんですね。テレビで見ると結構スポーツの方が皆さん、入って難しそうな感じがするんですけど、もう二人が良かったらそれでいいっていうのが、本当本来の、ダンスで、そういう楽しみ方もあるので、私はそっちをもうちょっと広めていきたいなと思って活動しております。はい、
なるほど。そっか。結構本当に気楽なというか、ふわっと出会って、うまくいけばそのままだし、はい、もう別れてもいいしっていう自由な感じなんですね。
そうですね。まあ、この王様と私は、まあ、リメイク版があるんですけれども、でそっちのアンナと王様でも、最後、なんてことないダンスが、王様とアンナが最後別れ際に踊ってる、なんてことないダンスが一番印象に残っていた、みたいな感じなので、はい。ダンスは、アンナ、何ですかね、ショーみたいに踊る必要もないし、二、うん、人が楽しかったらそれでいいんだよっていうのを私は推していきたいと思っております。はい、
なるほど。それがこのプロジェクトにもこう通じるものがあるんですね。
はい。
なるほど。だいぶなんかイメージ変わりました。すごい、こうドレスアップして、すごくこう、何ヶ月も鍛え上げて、なんかこう、ショーアップするみたいなイメージがすごく強かったんですけど、
はい、
もちろんそういう側面もありつつ、違う側面もあるってことなんですね。
ちょっと違う面で、うちは頑張っていきたいと覚えております。
なるほど、そうですか。それで言うと、まあ今ね、コロナ禍でっていうお話も先ほどありましたが、うん、なかなかね、思ってる通りっていうところもいかない部分もあるかもしれないんですが、まあ、今後なんかこう、こんなことされたいなとかっていうふうに考えておられるとかありますでしょうか。
そうですね。やっぱり一番初めに、この、サークル、コミュニティの元になっているペアダンスで地域交流ってイベントがありまして、リビング新聞にも取り上げられて、本当に、60人ぐらい来てくださったこともあるんですけど、やっぱりそこまで持っていきたいんですね。やっぱりダンスは気軽に踊れる、ジャンルも問わない、本当に、二人が、もう、下手でも何でもいいから、その時間を、ペアになった人と楽しむ、その一瞬を大事にする、そういうイベントを今後もやっていきたいな、っていうふうに思ってますので、はい。もう、ちょっとなんとかね、やめてしまえば、多分、なかなか今戻れない時期なので、まあ、今は社交ダンス、ダメになってますけど、本当いずれはそういうところを目指して、活動していきたいですし、もちろん同じように、困られている他の団体さんもいらっしゃいますので、そういう団体さんとコミュニケーションを取りながら、今は本当にお互いが残れるように、力を合わせる時だと思いますし、そういうことがやりやすい、横のつながりを作りやすい時期だと思いますので、しっかり、自分がいろんな活動にも、まあね、ちょっと難しいんですけど、できるだけ参加しながら、ちょっとずつでも、コロナが落ち着いた時に、また同じ、前みたいに、しっかり活動できるようにしていきたいなと思っております。はい。
そうですよね。次のステップに向けての今は、こう、準備期間というか、ね、根を生やしていく時期なのかなと思いますが、なんか、他の団体さんっていうと、今、こう、なんか、他の団体さんと連携されてたりとか、なんか、一緒にやられてることとかはあったりするんでしょうか？
あ、そうですね。日本タンゴセラピー協会さんにちょっとご縁がありまして、東京の方がですね、本部になるんです。で、関西では大阪、神戸、兵庫ですかね。はメインになっているようなので、まあ、なかなかまだ京都には入ってきていないんですね。まあ、ちょっと活動されているところはあるんですが、まだまだ、まだなので、今そのタンゴセラピー協会さんと協力しながら、介護施設さんとかね、そういうところに、タンゴで、楽しんでいただく時間をお届けするという活動をされていて、とても素敵なんですね。今はオンラインで、毎週土曜日の1時から2時ぐらいまで、されているみたいで、全国の方とつながってらっしゃるみたいで、私も参加できるときは参加できてるんですけれども、まあそういう、タンゴセラピーさんとも、京都で流行らせようという活動もちょっとしております。はい。
この前なんか第1弾をされたんですね、京都でね。
そうです、そうです。社員さんの方で、はい、一例できまして、まだまだね、コロナでね、なかなか続けることとかは難しいと思うんですけれども、まあね、そんな時だからこそ、ちょっと楽しむような、レクリエーション足りないと思うので、広めていけたらいいなと思っております。はい。
実際こう皆さんの高齢者の方のご反応とかなんか見られたりされたんですか？
その1回目の社員さんの時に私も参加させていただいたんですけれども、はい、楽しそうにされてましたし、キーキーされてて、あまりないことだと思うので、すごい新鮮だと思います。なかなかね、設備が難しいんですけど、ズームは。だけど、これから、はい、なかなかね、訪問という形が難しい間は、ちょっとズームもね、普及してね、いくだろうし、それに乗っ取って一緒に広められたらいいなと思っております。
そうですよね。まあ、設備の面はありますが、オンラインだとね、本当にいろんな方ともつながる、こう、距離を関係なく、ね、つながるきっかけにもなるのかな、というふうに、ね、思ったりもしますので。あと、あれですか、なんか国際系のなんか交流とかもされてるんですかね。
そうですね。京大の留学生がよく来てくれていたんですけど、
はいはいはいはい、
ちょっとなかなかこのコロナ禍で難しいかなって、今はちょっといらっしゃらないんですけれども、ただまあちょっと私が別の活動、ちょっと農学関係の活動をしているので、そこで留学生を呼ぶような機会ができそうなので、その旨にはそこにもお声掛けをして、なんですかね、ボーダーレスで行きたいなと思います。国境も性別 も年代も、うん、関係なく一緒に、うんうん、一つのダンスをいろんな人と楽しむ、うん、そういうことって今ちょっとないと思うんで、
そうですね、
ない上に、ね、うんうん、ね、コロナで拍車がかかっちゃった感じで、うんうん、で楽しんでも同世代の偏った人たち同士で楽しむようなものになってしまっていますし、
うんうんうんうん、
そんなの関係なく、
うん、
垣根を全部取っ払って、ね、うん、下手な人と上手な人だったらお互いが楽しめるような、うん、調整をしたりとか、
うん、
ね、男性が女性役をやってもいいし、女性が男性役をやってもいいし、
うん、
することがあってもいいし、うん、違う外国の方と踊れば、まあ、それはそれでちょっとテイストが違って面白いと思うんです、
うん、なるほど、
はい、
なんか私とかだと全くダンスやったことないんですけど、はい、例えば私みたいな人がですね、はい、今日の坪田さんの話聞いて、うん、ちょっとやってみたいなと思ってもこう参加できるもんなんですか？全くやったことない人で。
できます。はい、できます、できます。はい、
そこはもう何もこう気負いすることなく、はいはい、とりあえず身をこう投じたら仲良く一緒に踊られるということですかね。
はい、はい、歩けたり動けたら大丈夫です。う
ん、なるほど。
はい。
そうですか、はい、じゃあもし活動参加してみたいなと思われたら、はい、どうやってアクセスするのがこう一番早いでしょうか？
そうですね。メールとか、まあ、Facebook とかで、メールアドレスとかも、連絡先も書いているんですが、もう、このラジオを聞いてらっしゃる方は、携帯電話に、ご連絡をいただければと思います。はい、ショートメールでも大丈夫です。
はい。
はい。電話番号を申し上げてもよろしいでしょうか？
はい、もちろん大丈夫です。
はい。はい。ではお伝えします。
はい。
090-4307-6018。もう一度言います。
はい。
090-4307-6018。こちらが坪田の携帯電話でございますので、ぜひご連絡をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。まさか携帯電話を公開していただけるとは、思っていなかったんでびっくりしましたが。はい、ここにかけていただいたら、坪田さんと直接、ね、やり取りができますし、はい、私みたいに全くやったことない人でも温かくね、迎えていただけるということなので、
はい、
まあね、このコロナ禍でというところはあるんですが、まあ、ダンスを通じて、ね、いろんな人とこうつながってみたいなとか、新たなね、つながりを作ってみたいなと思われる方は、ぜひですね、最初の一歩をね、踏み出してもらえるといいんじゃないかなというふうに思ったりしております。
はい。
はい、ありがとうございます。ということで、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、またなんかこう、坪田さん最後に PR とか何かもしされたいことなどあれば、今後なんか新しい取り組みとかもしあれば、一言最後に。お願いできればと思いますが、いかがでしょうか？
そうですね。まあ、サークル活動は、毎週、だいたい日曜日、はい、第1、第3、第4、第5で、まあ、月に3回ぐらいやっておりまして、ちょっとまだ伸び伸びになっているんですけれども、中京区社会福祉協議会さんの助成金を使った、ダンス講習、オープンレッスンをですね、5回ぐらい、交流会を1回、年度末までにやりたいと思っておりますので、ぜひ、興味ある方は、ぜひぜひお越しください。皆さんと、思ってらっしゃるイメージよりももっと気軽に楽しめるダンスを用意してお待ちしてますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、私も今日30分お話聞いて、だいぶこうダンスのイメージが変わったなと思いますし、聞かれてる方もきっとですね、業用しものじゃなくて、もっとこう、フラットに気軽に参加できるものというふうに思われたんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、本日のゲストは京都ダンスでつながろうプロジェクト代表の坪田咲子さんでした。先ほども申し上げました、もし興味持たれたら Facebook もしくは携帯電話に直接ですね、お問い合わせをしていただければというふうに思います。本日のナビゲーターは京都 NPO センターの久保智美でした。どうも今日はありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には、助け合いのための資金結集をお願いし、 そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、ロー金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿ロー金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンもロー金で、詳しくは近畿ロー金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。